これは安政元年、つまり松陰が、3月に下田で密航を企てて失敗しまして、半年間約江戸5ヶ月江戸の牢屋にいまして、その牢屋にいながら、判決を待って国元蟄居の、下るのが9月だったかな。それで1ヶ月かけて、約1200キロありますから1ヶ月かかっちゃうんです。江戸から現在の山口県の萩まで帰るのに、それで11月の20日前後に牢屋に入るわけですね。で、これちょっと短い文章なんですけれども、こういうように書いてある。我後院の年をもって杉家に生まれ。後院というのは、1830年のことです。日本の和暦で言いますと文政13年と天保元年が1830年に該当します。下の方にちょっと脚注でついています。後院というのは天保元年なんですよって。で、後院の年をもって杉家に生まれ、すでに長じて吉田家を継ぐ。これは5歳の時の意味ですね。後院の年、今度も同じ後院なんですけど字が違います。これは嘉永7年3月のことです。後院の年、罪ありて獄に下る、夢に新人あり。牢屋の中で夢を見た。神様のお告げがあったって言ってるんですね。あたうるに一子を持ってす、文に曰く、名刺を出したという意味合いなんでしょうけども、文に曰く21回申しと書いてあった。たちまちさん、たちまち目が覚めてしまったと。21回申しの、文章を読んだところで目が覚めちゃったと。よって思うに杉の字21の印あり。これ象と書いて印と読みます。吉田の字もまた21回の印あり。我が名は虎、虎は虎に属す、虎の徳はもうない。我、日々にして千尺、虎の毛をもって死と那須にあらずんば、いずくんぞしたることをえん。我生来、ことに望みて毛をなせしことおよそ三度なり。これは松陰がこの21回申し その夢を見た、夢のお告げを受けた時までにすでに3回の毛を用いたということを言ってるんです。その第1回が、殿様の認め印なしで、東北の方に旅行に出発しちゃった。これが一つでございます。でもう一つはそれが結局帰ってきまして罰になりまして罪を食らうわけですね。謹慎食らって吉田家が取り潰されます。そうすると今度は殿様にはお目見えできる身分でなくなっちゃうんです。杉家の育みという独特の制度で、今の言葉でいう浪人です。で浪人ですと殿様に今度は意見書が出せないんです。だけどその時にペリーが来ちゃう。それで殿様は意見があったら出せって言った時に、松陰は自分の名前を語ることができませんので名前を伏せて意見書を出したんです。でそれは当然仲間内では知られておりまして、大変松陰は批判を浴びるんですけども、それはもう批判は覚悟だと、覚悟の上でやったことなんです。自分のことが立場がどうだこうだなんて言っているよりは日本の方が大事なんだから、日本のために自分でその毛を発してそういう勇気ある行動を取るんだ、こういうわけですね。で3回目がその下だから、今度は幕府の法を犯して、藩の法じゃなくて幕府の法を犯して海外へ行っちゃう。これが三度になって、こういう意味なんですね。しかるにあるいは罪を得、あるいはそしりを取り。このそしりということはみんなから批判されたという意味ですね。今はすなわちここに下りてまたなすことあたわず、しかして毛のいまだ解けざるものなお18回ある。あと18回残されてるんだ。国のために命がけでやる行為があと18回チャンスがある。こういうように全然くじけないんですね。この辺がその松陰の独特な面白さっていうか、 しいって褒めるわけにはいかないんですけど、やっぱり志の強いところなんですね。でちなみに志という言葉は松陰禅師を紐解くと一番多く使われているようですね。大変多いのが誠という言葉と、それから志ですね、多いのは。大変その松陰を表す、まあ、一種の代名詞のような役割になっているぐらいです。文字がちょっと違ってますね。死の席ってこれ、祖です。間違いです。ごめんなさい。その席もまたおもし、新人、けだし、その日に、ますます戦弱、日にますます日々、ついにその徳るの頭ざらんことを恐る。故に天意をもってこれを開きしのみ、しからばすなわち我の志を蓄え、気を合わせる、兄やむことを延々、延々。まだ、だから、残りの18回は必ず やるぞと、牢屋にあって一健康なわけですね。それが証拠に、お化けのように記録的に読書をすると。これも一つの、一人の意気健康な志を曲げない一つの姿で、それからお兄さんへの今度は手紙でですね、入ってそうですね、入獄牢屋に入って1ヶ月ぐらいした時にこんな手紙を書いてるんです。言葉で言いますね、ちょっとおかしな笑うような話なんですけど、さてもさても思うまいと思うてもまた思い、言うまいと言うてもまた言うものは天下国家のことなんです。わかりますよね。自分では思うまいと、牢屋に入ってたから思うまいと思う、自分で言い聞かすんだけど、もうどうにもなんない、自分の本心だから。でじゃあ誰にも言わなければいいかっていうと、これも我慢できない、こういうことを言って、つまりその国を思う心、人型ながらこういう意味合いだろうと思うんですね。まあ、こういうようにしてその松陰の心意気というものは全然衰えることがなし、で環境によってその左右されるもんじゃない、その我が道を必ず行くんだという、こういう思いだったということなんですね。でこの説をお兄さんに手紙を書いて知らせましたら、お兄さんがびっくりしたんです。それがその丸三のところにちょっと書いておいたんです。一の丸三のところに21回申しの説と兄梅太郎の忠告って書いてあるんです、ね、このかっこないがそのお兄さんの言葉なんです。21回申しの説、喜ぶべし愛すべし、志を蓄え気を合わせる、もっと無名しかれども、今よりこれからですね、18回の申あらばたまり申さ、親族としてはたまんないよと、お前にそのように心意気盛んな通りに行動されたらたまらんよって、こういうことを忠告してるわけですね。そして多言する中で、多言する中でつって、あまり人に言わないでくれって言って、お兄さんが逆に頼んでる、まあ、そういう意味合いの言葉がその書院の書簡の詩の中にこれが書かれてるんです。これがだから安政元年11月5日ですから、入ってすぐですね、1年ですね、うん、いや入った年ですね。だからその牢屋入ってもその英気ぼつぼつとしてるわけですね、国のために。その言葉知る情熱をこういうような言葉で表現をしたと、こういうように解釈してもらってよろしいだろうと思うんです。そして牢屋に入ってももちろん自分にはそれで己に厳しく、どんどん修行を続けていくんですけども、率先して牢屋の先輩に尽くす吉田松陰、これが福道作という松陰の著述の中でも非常にその有名な言葉なんです。あ、言葉っていうか書物なんですね。これはこれです。領地とこれに絡む問題なんです。と思うも、剣割りといえども、一二の才能、一二も必ず持ってるんです。人は生まれながらにそういうものを持ってる。だから、 牢屋に入っている囚人といえども人間には変わりがないんだ。だから問題はその人の長所が必ず表に出てるか出てないかは別としてあるはずなんだ。それを伸ばすことが人生を充実させることになるんだということが彼のこの人間に対するものの見方、考え方、これが非常に大事なことなんですよね。で、この一二の才能ということに焦点を浴びせて、後に昭和村塾で、塾生たちにこの一二の才能を褒めるわけです。松陰の直感的にその人を見る目っていうのが優れたものがありますから、で、お前はこういういいところがある、これを伸ばすことは、それで国家社会のために有用の人間になれ、こういうようにしていろいろ彼は激励をするわけですね。人間というのはその尊敬する先生から そこまで言われるとちょっとくすぐったい思いがするかもしれませんけども、その気になりますよね。だからそういうのが松陰の教育術の一つの手法だったんですね。大変その松陰がその口から出まかせ の言葉で言うんじゃなくて、しっかり見て、しかもきちんと本人に伝えてやるという、その、まあ、真心というか誠実な態度がそのだんだんこの以心伝心で弟子たちに伝わるわけですね。こんな話があるんですよ。後々の話なんですけど、お正月にですね、10歳になる、岡田耕作という人物が年始の挨拶に松陰のところに来たんです。で、今年も年が明けましておめでとうございますと、こういう挨拶をした後、今日は先生に挨拶にしに来たんじゃないと、勉強しに来たんだと、こういうように言ったら松陰が感動しちゃうんですね。それでよし分かったっていうんで、申しの講義を二人でやるんです、マンツーマンで。それでもう一通り勉強の時間が終わって、今日のことはちゃんと書いてやろう。それでその岡田耕作という人物、10歳の人間に対して、お前のその心意気は大したもんだ。で、軍道、群れているわらわですね、10歳の年代にしてそういう気持ちがあるのは、その10歳前後の人間の軍道の先駆けになる、模範である。そういうようにして、具体的に彼は褒めてやるわけです。そうすると、褒められた方としては、ただ言葉じゃなくて書物に書いてくれましたから、これはもう家の宝になっちゃうわけですね。本当に前も言ったかと思うんですけど、岸信介さんのね、総理大臣の家の家宝に吉田松陰の手紙があるんですって。佐藤勘作さんという兵学者の松陰とお付き合いがあった関係で、まあそんなようなもんだと思うんですね。そういうようにしてその松陰は一人一人のその人を見て法を説くという現在で言われる言葉をごくごく自然に教育の場で応用していたんだということだと思うんですね。で、結局彼はこの踏ん張ってみせるという心意気のままに行動することを3回で終わっちゃうんです。プランはこの他に5つぐらい立てるんですよ。このプランのうちの1つが実はその処刑につながっちゃうという問題なんで、これは一番最後の流魂録のお話の部分で、もう少し詳しくやってみたいと思うんですけれども、松陰はその牢屋にあっても全然心意気が衰えないと同時に、いろいろその思い悩みながら一つの結論を出すプロセスがこの1ページから2ページ目の下の方にちょっと書いてあるんです。1ページの下の方から、結局はこの三度の猛を発した行動で生涯を終えるのであるが、こうした心意気を込めた行動を藩も幕府もこの国難に存亡をかけて立ち向かう気力はない。もう己さえ無事であればいいっていう、そういう、まあ、極端に言うとエゴイズムなんですけど、だから松陰の晩年にですね、藩も幕府もいらないと、ただこの六尺、これ自分のことを言ってる、六尺の美句、松陰は六尺はありません。身長は153、4センチだそうです。体重に至っては40キロ台だったそうです。で、それはそうですよね。彼はごちそうを食べないんですよ。今でいう食生活が非常にね、質素なんです。 ちょうどあの江戸に修行に来てる時に食事のことが触れた文章があるんですけど、僕はあの分かんないんですけど、山口の方分かりますよね、金山寺味噌ってなんですって。それをおかずにしててご飯食べちゃうんですって。金山寺味噌とご飯だけなんですって。それで何かそのお祝い事、あるいは祝日とかごちそう食べてもいい日、その日に限ってはかつお節をプラスするんだと。こんな状態ですから英語は十分じゃないですよね。だから書院というのは身長がその155前後満たず、満たないぐらいで、で体重もそこから、そしてその見た目は大物で、この辺にその若い時に疱瘡を患ったアバターが残っていたというんで、決してその見栄えのいい人物ではなかったようであります。そしてあまりそのなんていうんですか、見栄えに関してあの気を使わなかった人なんです。昔ですからこれ合わせですよね、前が。本当松陰は年中は勉強しますから本を入れちゃうんです、懐に。そうしますと後ろから見るとちょうど背中の背骨と同じ位置に縫い目があるでしょ。この縫い目が肩の方に来てるんです。そうです。で すぐねお兄さんだって分かるって言ってね、その妹が、あの2つ下の妹がそういう思い出話をしてる話があります。でそういうようにして、あの自分6尺の美句が必要なんで、これは弟子に対してあの初版で言ってる言葉なんですね。でこそういうそのこれを総合屈記というんですけれども、これ そういう結論に達した頃に井伊直弼が大老になって、その松陰を呼び出せということで、その江戸の藩邸に呼び出しがかかる。それで江戸の藩邸の者が、これは実際の人物は永井詩という、松陰が亡くなった翌年に公開延暦作という公武合体作をこう唱えて非常に名を成した人なんですけれども、あのこの永井詩があの萩まで帰るんですね。要するに幕府の命令を伝えに来るわけです。そうしてご丁寧に牢屋まで訪ねて、幕府にとってあの長州藩にとって都合の悪いことを幕府に漏らすなっていう、そういう告げ口までしてるんですよ。で松陰もそれを非常に不愉快に思うんですけど、大丈夫だよということを言って、あの永井を納得させるんですけど、どうもその見てると吉田松陰とその永井詩という、これはあの直目付という重役に相当する藩の立場なんですけど、どうもあんまり仲が良くなかったんですね。松陰が一言あの永井のことを面白くないということを一言前週の中で触れてる部分があります。そういうそのなぜ松陰がそのみんなお家大事、自分大事で国のために真剣に考えないかということに対して志ある人間が立ち上がるしかもう日本は変える方法ない、ここに焦点を当てて書いたのが明治26年に書かれました徳富祖法の吉田松陰という伝記の人物でございます。これがあの実は日本の国内で最初に書かれた本格的な伝記なんですけれども、これが一番好評で売れたらしいです。明治26年はまだ日清戦争の前です。で、その時に、その後、ここに出てます野村和作、明治になって野村康と名前が変わります。内務大臣になります、この人間は。それと、日露戦争で、まあ、名を成した乃木希典、乃木大将がありますね。この二人がその明治26年の徳富祖法の革命児というイメージで松陰を書いた。それはよろしくないってクレームつけたんです。それで明治41年に徳富祖法は不本意ながら書き直すんです。で41年の本には革命児という言葉、革命という言葉は一切消えちゃう。で、僕どっちかっていうとですから、その平らな イメージになっちゃうんですけども、それでも書院は難しいですから、当時の人に十分理解できるようなまともな伝記というのが、本格的な伝記というのを書ける人がいなかったので、徳富総方の本は改訂前とその改作後ですね、いずれもベストセラーです。で、私がたまたま持ってる本は第7版ぐらいですから、相当量売れてるんですね。明治41年に書いて、私が持ってるのが昭和9年に再版されてるぐらいですから、息の長い本ですね。そういう記録といったら、まあ、本格的にその書院のことを研究したのは徳富総方は実は初めてのようなんですね。仲間内以外という意味でね。で、まあ、彼はそのジャーナリストでしたから、大変その文章が巧みにうまいですね。これは神奈川県の東海道線の二宮という駅がございます。ここに徳富総方記念館というのがありますので、今度友人と一緒にね、そこを訪ねてこようと思います。やっぱり徳富総方と松陰というのは切っても切れない縁がありますので、勉強のために一回見学に行ってこようと思います。そしてこういうその吉田松陰の総合復帰に代表される松陰精神は門下生に継承されて、長州藩は幕末政局に縦横無尽の活躍となり、明治維新の大変革の立役者となる。薩長土肥ですけど、薩長が飛び抜けて功労が大きいわけですね。功労者です。吉田松陰が維新の尖閣と呼称されるゆえんである。松陰の門下生から逸材がたくさん出たが、ここにも遠言を求めることができるというわけである。正午村塾は百姓屋敷の物置小屋を改造した粗末で小規模な私塾でありながら、後世に名を残すことになったのは松陰のこうした国を思う心、情熱で、その次に実践という言葉が出てまいります。実践を門下生に指導したという、こういう結果なんだって、こういうように21回申しの説から私がちょっと補足説明を加えて書いたんですけれども、問題はこの実践という言葉の意味は、松陰の思想の柱は大体さっき言いましたように、まず水戸学、最初は朱子学ですね。これが土台になるんです。そして陽明学と、大体この3つが柱になるんです。で、陽明学の一番解くものは実践なんです。言葉を変えて言うと知行合一です。どんどん勉強してどんどん行動してやりなさいっていうのは、その簡単に言えば陽明学なんですね。で、水戸学って何だ。これは大日本史というのを水戸光圀、水戸黄門様が始めて明治39年に完結しますね。269巻ですか。250年かけて269巻の出版をしたんですから、まあ和と自分ですから文字数をもっと現代より少ないと思うんですけど、簡単に言うとその日本の特徴、国体です。国の姿、国体という言葉が出てくるのは書院のあるんじゃ最初の頃だと思うんです。で、ちょっとこのことについて今日どうしても昨夜考えてて、この話をどうしてもしたくなっちゃって、急いで僕は松陰全集の重要なその文献は全部パソコンに打っちゃったの。それで普通の人に読めるように、これは実は学生にも読めるようにして全部ルビを振った。で、これをちょっと四季四則というのをちょっと見てください。これをね、丁寧に追っかけて見ていきますと、いろんなことが今言った松陰の思想が随所に散りばめられてるんですね。で、朱子学はその別の意味で言うと、これがあれですよね、修古知人と言います。己を治めて人を治める、こういうそのつまり修行というか、自分の人格を高めるために 勉強していくのが一つの修士学の生き方なんだという人生観的なものがあるんですけれども、この四季世俗をちょっと入ってみます。冊子を批判するということは、本を紐解くと加減林のごとく躍々として人に迫る。たくさんいい言葉も書かれている、いいことが書かれている本に我々は出会うことがしょっちゅうあります。だけど人によっては読まない人もいる。大変もったいないこと。これ読まずというのは実践が欠けているということなんです。そういう意味合いで意味合いも含まれているというように解釈する。そうしますと、それに続いて、もし読むとも行わず、この行わずということは実践がないということです。非常にこの陽明学的な見地がここに影響を受けているというのが分かるんですね。誠に読みてこれを行わば、すなわち千番性といえども得て尽くすべからず。ああまた何をか言わん、しかりといえども知るところありて言わざること、あたわざるは人の史上なり。個人これをいにしえに今、我、書を今に言う。この書はね、あれだと思います。書き物の書きの書き違いだと思います。パソコンが勝手に変換しちゃいますんで、私の注意が追いつかない場合がある。何ぞいたまん四季四則を作る。これは実はですね、松陰が幼い頃、松陰を教育するために元気印のおじさんがおりましたね、玉木文之進という。この人の子供が元服、今でいう成人式だから15歳ぐらいですね、元服のお祝いのために送った言葉なんです。そこで松陰は自分で自己添削をしっかりやって、さらにその父親にも、その玉木文之進にも添削をしてもらって、この四季四則というのが出来上がったという背景があります。